東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホールンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ今日から7月ということで暑いですが、体調管理いかがでしょうか。2023年もね、後半戦に入ってきたということで、お水たっぷり飲みながら体調管理しっかりして乗り越えていきましょうね。さてこの番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、企業内の多種多様なコンピューターやデバイスをつなぐソフトウェアやサービスを開発販売するアステリア株式会社代表取締役 CEO 平野陽一郎さんをお迎えします。ノーコード推進協会の発起人でもあり、ブロックチェーンやチャット GPT など新たな技術を取り入れた新しいサービスの形について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はアステリア株式会社代表取締役 CEO の平野陽一郎さんをお迎えします。平野陽一郎、熊本県生まれ。熊本大学を中退し、ソフトウェア開発ベンチャー設立に参画。1987年からロータス株式会社現日本 IBM でプロダクトマーケティングおよび戦略企画の要職を歴任。1998年インフォテリア現アステリア株式会社創業。2007年東証マザーズに上場。2008年から本業の傍ら、青山学院大学大学院にて客員教授として教壇に立ち、今年4月からは京都大学経営管理大学院の特命教授に就任。さあアステリアということで、ノーコードでアプリが3日で作れたり、ノーコードでデータ連携ができるなどの製品を、さまざまプラティオだとかグラビを生み出していらっしゃる会社ですが、ちょっと今週まずはチャット GPT の話をぜひ平野さんに伺いたいんですが、はいはい、これまで社内ではその AI チャット GPT などはどういうご活用のされ方をしてきたんですか。
まず社内ではですね、もうこれフル活用しているんですね。昨日ちょうど全社のズーム会議があったんですけれども、もうチャット GPT 使ってますかっていう問いがあって、もうほぼ全員手を挙げているというような状況でした。まあ、私自身もいろんな文章を作ったり、それからプレゼンを作ったり、こういったところのチェックがですね、本当に人がレビューするより早いじゃないですか。
はい、
はい、こういったところだとか、あとは情報収集、これもですね非常に早いし、あと大切なのは網羅的。自分で検索すると自分の思いついた情報しか来ないですけど、チャット GPT だと網羅的にこれ関連で教えてっていうところを網羅的に持っていってくれますんで、はい、とても効率化できてますね。
そうですか。皆さんどれくらい前から使われてるんですかね。
うちはですね、やっぱり海外もありますんで、去年の11月にこれ世の中に出たんですけども、もう12月ぐらいから使い始めてる人間がいましたね。
どうしてもまだなんかうまく使えるのかなとかね、みんないろいろ詮索しながら、ちょっと手を出してみたりっていうところもあるかと思いますが、
そうです
ね、やっぱりそうやって仕事で標準装備していくと効率化につながるんですね。
そうですね。私たちはやっぱりこういう未来の価値を生み出す企業ですから、新しいものというのはできるだけ自分たちで使ってみるんですね。でその上でこの価値をお客様に届けることをやってます。例えばもう5月からですね、アステリアワープにはチャット GPT アダプターといって、このチャット GPT をつなぐことができる。社内のシステムとチャット GPT をつないで、それをもとに例えばレポートを出すとか、分析レポートを出す、こういったことができるような アダプターというものを出していたりします。それから同じく5月ですね、パートナーサミットっていって年に1回のこの大会があったんですけど、そこではプラティオのアプリをグラフィカルに作るだけじゃなくて、こういうアプリを作ってほしいと書き込むと、このアプリのプロトタイプを作ってくれる。これはまだまだ提供してませんけど、デモンストレーションをさせていただいたり、この自分たちで使うだけでなくて、その価値をプロダクトを通じてお客様に提供するということもやっています。
これまでも本当にブロックチェーンだとかノーコード、今お話になったチャット GPT など新しいものをその皆さんにより使いやすい形で提案していらっしゃると思うんですが、それってアステリアの社風というか、平野社長がそういった新しいものをこう世に出したいという思いというか、起業した時からの理念なんですか？
まあ、それはありますね。理念というほどではないですけど、やっぱりプロダクトを2年後のニーズを考えて、そこから5年10年と売っていくという、こう自分たちの仕事の定義、会社としてのミッション、これを考えると本当に先を考えるというのはもう常に日々そうしていると。なんか新規事業って言われた時だけ考えるんじゃなくて、もう朝から晩まで考えてるぐらいのことではあります。で、これは私ならではというよりは、私とあと副社長北原いますけども、この2人が割とこう先のことを考えて、ただそれをですね、本当に絞り込んで形にしていくっていうのと、開発だとかマーケティング、このあたりのメンバーも含めてですね、先を考えるのが好きな人が多いとは思います。
好きな方が多い、はい、いい言葉をいただきました。ちなみにちょっとまたチャット GPT の話になるんですが、最近その使われ方に関してはいろいろ世の中でも世論も議論もあると思うんですが、生成系 AI についてその開発にストップがかかったなんていう話もあって、そのあたりはどう？
そうですね、禁止とか、会社によっても禁止とかあります、これ確かに生成系 AI 危険なところがたくさんありますし、あともう一つはその使い方のガイドラインですね、例えば法律とかまだないんですよ、法律ってのはまあ常に後追いなんで、これ新規技術はいつもないんですけれども、それがないと使ってはいけないというような、ポリシーの団体とか企業もあったりするんで、対応がいろいろ分かれるのはこれ仕方ないと思いますが、やっぱりもうこの流れというのは止められないので、いかに使うか、危ないからやめるんではなくて、いかに使うかというのはこれキーになると思います、で特に日本の場合には NDS 症候群ってあって、何かあったら誰が責任取るんだ、
ありますね、
これ言われると、やっぱ、新技術なんで誰も責任取れない、それで使うなとか、こう非常にこうネガティブに働くことが、これは別にチャット GPT に限らないですけど、
自動運転とかもね、その議論がありましたよね、
やっぱりこうフロンティアを走っていくには、こう問題もあったり失敗もしながら先を走っていくわけですから、この NDS をやっている限りは日本はもう最先端にはいけない、こういったところを怪我もしながらどうやって進んでいくのかというところになるかと思います。
そうですね、でもそういった意味ではやっぱりソフトウェアハードウェア、ずっと IT が発展した頃は日本ってトップを走っていたと思うんですけど、やっぱりそういった時代にね、また突入したいって思いもある中で、こう日本がそういった技術分野でここから活躍をしていくために、何かこうどう変わっていけばいいのかみたいなお考え聞かせていただけますか？
そうですね、まずはやっぱりこう失敗を容認するような社会風土、これはとても大切だと思います。今どちらかというとネットが普及して SNS が流行って逆行してますね、ちょっとしたことをこう指摘して全部ダメにすると、なしにすると、本当に皆さん安全なところだけ歩く、これってやっぱり新しいことが起こらないんですよね。新しいことってのはそこの外側にありますから、こういった風土およびあとは教育もそうですよね、もう決められた中で優秀な成績を上げるんじゃなくて、そこからはみ出すのをどう評価できるか、こういったところがとても大切だというふうに思いますね。でその上でソフトウェア、私たち実はアステリアはソフトウェア輸出業にしようと、これが創業の思いなんですよ。
なるほど、日本でアステリアが作ったものを外に外に出していく、
そういうことです、まだ道半ばなんですけれども、ハードウェアさっきおっしゃったように、家電も含めてですね、最初は欧米でできたものを日本が作って世界中に貢献したじゃないですか、家電もそうだしパソコンとかも、そうだったんですが、ソフトウェアは今外で使われているのはゲームだけなんです。 ゲームは行ってます。ただビジネスのソフトウェアはまだ一社もこれできてなくて、それをできれば風穴が開けばそこから先どんどんいろんな企業が出ていけると思います。でしかもこのソフトウェアっていうのは日本という国土に非常にフィットしてるんですね、産業として。つまりそれは日本って資源もないじゃないですか、でそして狭いとようなことで、いろんな資源がない中で、ハードウェアはどうしても鉄鉱石輸入したりだとか、レアメタル輸入したりだとか、こういう依存性があるんですけど、ソフトウェアは本当に自分の頭の中を実現するというようなことで、しかもそれを輸送とかせずにですね、もう世界中に使ってもらえるので、日本のこの国土の今の環境にとても合ってるというふうに考えてますですね。ここ突破してね、日本のソフトウェアが世界中で使われると、そういう日を夢見ています。
そうですね、世界と比べても日本のエンジニアさんとか、そのソフトウェアを作り出す会社の技術って負けてないんじゃないかなって思うところもあるんですけど、冷静に平野さんがご覧になるといかがですか。
まあ、おっしゃる通りですね。例えば私が2016年に作ったブロックチェーン推進協会、もうここ の設立の周囲にも書いてあるんですが、実際に技術力は負けてない、ところがその後今ブロックチェーンは先端じゃなくなったんです。これはなぜかというと、いろんな規制とか社会環境、やっぱさっきの NDS もありました、こういったことで、遅れを取るというようなことがありますから、本当にこの根っこのですね、技術力負けてないところを社会がどう受け止めて、でそういう失敗も乗り越えて使っていく、それがまた価値になる、こういうこの繰り返しをやっていきたいですね。
はみ出す勇気とか、発信する勇気、持っていく勇気、みんなそれを持って海外に、アステリアが風穴をぜひ開けていただいて、出ていくんですね。
そうですね、それを目指しています。
楽しみにしております。さあ、今年の4月からは京都大学の方で教鞭を取られていらっしゃるということで、どんな授業が聞けるんですか。
はい、私が担当しているのは、技術経営ですね。私がもともとエンジニアだったこともあって、英語だとマネジメントオブテクノロジーというんですが、私自身がこの技術が分かる、そしてそれをこの世の中に提供するという、それをどうやってエンジニアを超えてマネジメントとして実装していくか、こういったところになります。体系だった話というよりも私の経験を中心に、
そういった若い方にこう実際に触れて、目の前でお話をするっていうのはまたお仕事と全然違うと思うんですが、いかがですか。
そうですね、仕事というのはやっぱりアステリア、僕らのチームとして一緒にこう作っていくというところですけども、教えるっていうのはまだ未経験だし、自分たち一緒にやっていく対象ではないんで、やっぱり自分の経験、しかもできるだけうまくいかなかったこと、これを共有して、でも今こうやって立ってますよと、つまり失敗しても失敗しても失敗してもそれが糧になるんだというようなことはかなり意識に置いてます。でその時に私が例えるのが、みかんでデコポンっていうのをご存知ですか。
はい、美味しいですよね、フレッシュでね。
美味しいですよね、はい、格好がこの丸いところと、あとデコってこう出っ張りがあるじゃないですか、あれってデコが大きい方が高く売れるんです。
知ってました。上の部分ですか。上の部分が、知らなかったです。
もともとはあれ開発された時に、デコが大きいのは格好が悪いと、綺麗な丸の方がいいと言われてたんですけど、あれが特徴があるからやっぱ高く売れるんですね。で私がそういうこの教壇に立っているのは、デコポンを目指しなさいと。
ほう、
この丸の部分、これはいろんな教育だとか、先生方から聞くことで、いわゆる基本の知識とかナレッジ、こういったものですけど、これからの時代って個人個人の輝きがないと目立たないし価値も少ない、これからの時代は違いが価値になる時代なんですね。これまで同じ軸の中でどんどん上がってくるのが価値だったんです。違いこそが価値、世界中でこう認められてこう仕事が来る、こういったような価値なんで、デコポンのこのデコのところをいかに大きくするか、これを考えましょうと。そのためにはやっぱり枠から出て失敗もしながら自分なりのものを身につけていくということなんです。
出っ張っていこうよと。
出っ張っていこうよ。
はあ、はい。ご出身熊本でいらっしゃいますもんね、そういえば。
そうですね。はい。私実はみかん農家の長男で。
あ、
実家でもデコポンを作っています。
あ、だからそのデコポンの例えが出てくるわけなん
です。あ、その通りです。
なるほど、そうですか。いや、あの本当にね、充実した楽しい授業が聞けそうな今雰囲気が伺えてよかったです。ちなみにあの平野さん、これまで25年アステリアちょっと経営されてきて、まあ、いろいろなご経験あったかと思うんですが、仕事の流儀というか、一言で言うと仕事に対する姿勢、どのように望まれていらっしゃるんですか？
これはですね、2年後5年後10年後みたいな話したじゃないですか、はい、ここのベースとして読むな作れっていうのがあるんですね。
はい、
2年後5年後10年後っていうと読みたくなりますよね。つまりいろんな調査があって、こうグラフがあって、こうなんか伸びててこのぐらいになる、だからみたいなことじゃなく、があるんですけども、そうじゃなくって、2年後5年後10年後の世界を考えた上で、自分がこれが欲しいだとか、こういうのあったら便利だよなと、こういうことなんですよね。
はあ、
こう似てるようで違うんです。
統計ばかりにこう目を落としているわけじゃなくて、はい、頭を使うというか、
まあ、そのところを想像をして、
はい、
稲森和夫さん風に言うと色がつくまで想像して、でその中でこういうものがあったらいいよなと、
うんうん
う
ん、
ようなところを作っていくってことですよね。ここがなかなか難しいですよね。いろんなシンクタンクとかでもこのデータを元にしてやると、それは最もらしいんですけども、はい、まあ、少なくともコンピューターの世界で未来を作ってきたものっていうのは統計とかその延長ではないんですよ、はい、まあ、古くはマイクロソフトですね。マイクロソフトのビル・ゲイツがなんか市場データを見て、これからベーシックが流行るぜと思ったわけなくて、だってなかったんで、そういうものを出してきましたと。で iPhone だってそうです。スティーブ・ジョブズが市場データを見て、これからボタンがない電話ですと、そんな調査絶対出てこないですから。
うん、
市場はこう見つつも、それからそのまま持ってきちゃダメなんですよ。
そういうことなんですね。何かこう世の中に革新をもたらすものっていうのは、その流れ上にはあるかもしれないけど、
流れ上のことを理解して、その上にこう自分のアイディア、考え、思い、これを乗せるんですね。
なるほど。そしてあのこの先、あの本当にテクノロジーによって私たちの生活をもっと便利になったり、もっともっと変わっていくとは思うんですが、平野さんの頭の中にあるこうちょっと先の未来の私たちの暮らし、うん、はい、風景みたいなものがあれば教えていただけますか？
そうですね、まあ、アステリアも今でもこのリモートワーク中心なので、まあ、世の中的に言うと多分ですね、 4,5 年後、もしくはトラディショナルな業界だと10年後ぐらいの働き方をすでにしていると思いますね、はい、一つの未来形です、うん、でこれで実は生活の方も随分変わってまして、やっぱ家族といる時間が長いとか、うん、別にあのどこでも仕事できますから、うちの会社でももうあの実家の方に移住をしたり、まあ、例えば箱根に移住したり山梨に移住したり、まあ、こういう人もいますんで、うんうん、まあ、人々が自分の働きたい場所だとか、うん、もしくは働きたい時間だとか、うん、こういったところで別に国内に限らず働ける、うん、まあ、こういうことになっていくんだというふうに思います。そうするとやっぱりライフが充実するんですよ、うん、よくあのこれまではワークライフバランスということを言われてましたけども、はい、このゼロサムのですね、つまりこっちが上がったらこっちが下がるというような状態を抜け出せる、
うん、
これが近未来の姿です。私はワークインライフと言ってまして、もう働きたい時に働く、でも休みたい時は寝ててもいい、だこれが昔だったらサボってると言われるんですけど、
はい、
それはあのそうではなくて、自分の使いたいように使えるし、場所もそう、こういう、まあ、人間的なですね、生産性の高くかつ楽しいという時代になってくるんだと考えています。
いいことしかないですね。
まあ、実は大変なことは、
はい、
自分の自立心が強くないと、
そうか、サボってばっかりになっちゃう、
差がつくわけです。
なるほど、
働く、ね、休む、これいいんですけど、休んでばっかりだと何も生産をしないですから、はい、これを目の前に上司がいて怒ったりしないわけですよ、
はい、
この自立、自分で律するの方ですね、はい、これで差がついてくるですよ。
いや、ちょっと私自信ないです、それで言うと でも本当そうですね、あの人よりも光る何かを持ってて、うん、能力に自分が自信があったら、うん、そういうあの本当に許される会社に入社したら、うん、まさにそういう生活が手に入るわけですもんね、
はい、今すでに個人で輝いている方々ってそういう働き方をされてますね、
うん、みんなもう始めてるんですね、はい、そういった意味ではやっぱり自分の磨きという言葉だとちょっとあの幼稚かもしれないんですけど、うん、怠っているとこの先の未来でちょっと通用しなくなってくるのかなっていう怖い部分もありますね。
そうですね、そこのやっぱりキーが人と違う何かなんですよ。人から教えられた何かって超えられないですから、はい、自分の興味だとか自分の得意、うん、まあ、こういったところをいかに伸ばしていくかということになりますね。
平野先生頑張ります。
はい、
はい本当にあの今日の後半はなんかちょっと授業を受けているような気分になりながら楽しく拝聴いたしましたさあということで、あのまたぜひ平野さんのお話聞けるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はアステリア株式会社代表取締役 CEO 平野陽一郎さんをお迎えいたしました。アステリアの会社のカラーがグリーンということで、実はあのラジオでお伝えできてなかったんですが、全身グリーンの入り立ちでいらっしゃった平野さん、ずっとニコニコしてあのお仕事の話、ご自身の話をされていました。あのデコポンのはみ出した部分になろうということで、あのご自身きっとね、たくさんはみ出してチャレンジし続けて今があるんだなということが、あの全身から伝わってくるような気がしました。ちょっとね、そんな目標を持って生きていると楽しい人生になるかもしれないですね。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川由里でした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。